特集1、街角座談会から。昨年9月から11月にかけて、各地区公民館などで街角座談会を開催しました。これは、市長をはじめ市の幹部が参加者から地域の課題や市政への意見を聞くものです。主な内容について、主要施策や子どもなどの分野ごとに紹介します。開催日、場所、参加人数。地域別。9月29日、中部公民館、30人。10月6日、東部公民館、30人。13日、日本木公民館、30人。20日、桜井公民館、39人。23日、北部公民館、50人。27日、南部公民館、44人。30日、暗証公民館、29人。11月13日、西部公民館、44人。18日、松林公民館、18人。24日、佐久野公民館、23人。世代別、小学生の保護者、市子ども会育成連絡協議会。10月21日、青少年の家、20人。保育園児の保護者、市保育所父母の会連絡協議会。11月19日、中部調理場、26人。主要施策、地域包括ケアシステムについて。意見、市がこれから進めていく地域包括ケアシステムの趣旨は、地域で高齢者を見守っていくということだと思います。しかし、町内会の福祉委員会の負担が大きいのではと感じます。このシステムは非常に大事なことだと思いますが、再考をお願いします。回答、地域包括ケアシステムでは、高齢者の困りごとを地域で解決していただくことを目指し、町内会の福祉委員会に高齢者の見守りをお願いしています。決して地域にすべてご負担いただこうと考えているわけではなく、地域だけで抱えきれない問題については、社会福祉協議会と地域包括支援センターの専門スタッフが高齢者をどう支援していくかを専門的に考えていきます。市と町内会、社会福祉協議会等が手を携えて、地域の高齢者や支援を必要とする方を見守っていくのがこのシステムです。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。図書情報館について。意見、民間委託の図書館に関する他市の記事をよく目にします。民間に任せきりにしない市直営の図書館は、市民参加もボランティアも盛んで活気があると思います。安城市の図書館もぜひ市直営でと願っています。回答、図書情報館の図書業務は市直営で準備を進めています。途中で民間へ委託するということは決してありませんので、ご安心いただきたいと思います。子ども発達支援センターについて。意見、平成30年オープン予定の子ども発達支援センターについて、ぜひ他市の先進事例を視察し、より良い施設を作ってください。回答、障害のあるお子さんの支援に関して、現状保健センターやサルビア学園など複数箇所に分散している業務を子ども発達支援センターに集約させ、幼児から小・中学生まで切れ目のない支援ができる施設にしていきます。特に相談のしやすい体制づくりが重要と捉えています。また、園庭や地域の方との交流のための図書スペースも設けます。中央図書館の建物を改修して使用するため、制約は多いですが、他市を参考にしながら、 子供たちがのびのびと育っていけるような環境づくりに努めます。工業団地造成について。意見。えのき前町に造成予定の工業団地の詳細を教えてください。回答。今計画しているえのき前町の工業団地は、国道23号で東西に分かれており、西側は20ヘクタール、東側は5ヘクタールあります。5年前から商工課に中小企業コーディネーターを置き、市内中小企業のニーズ調査を行ってきました。市内で場所を移りたいと考えている企業があっても、これまでは用地がなく、その結果、幸田町や西尾市に移転されてしまった事例があります。市としては、中小企業には安城市に残ってもらいたい。市外企業についても震災時の津波に備え安城市への移転を考えている企業があるとも聞いています。今回の工業団地はそれらのために造成するものです。今後積極的に企業誘致に取り組んでいきます。子ども、臨時保育士について。意見。保育士が不足していると聞きました。特に臨時保育士は正規保育士との待遇の差が大きいと聞きます。それが原因で臨時保育士のなり手がいないのでは？回答。臨時保育士の勤務形態は、1日8時間近く勤務する方や、延長保育の時間帯、つまり朝のみや、夕方から夜にかけて勤務する方など様々です。このことから臨時保育士の賃金は多くが時給制です。現在臨時保育士が非常に不足しています。今後は賃金引上げを含め臨時保育士の待遇の改善について検討していきます。児童クラブについて。意見。来年度から小学4年生まで児童クラブが利用できるようになるそうですが、5、6年生についてはどうなりますか？回答。全国的に見て安城市は特殊な地域で、少子化の時代にあって子どもの数が減っていません。なおかつ、少人数学級を実施しているために、児童クラブとして活用できる教室の確保が難しいのが現状です。4年生の受け入れについては、平成28年度に完了させます。5、6年生受け入れの実施年度については、まだ明言できない状況です。実施する場合でも、5年生を先行させるのか、5、6年生を一緒に受け入れるのかといった検討課題があります。いずれにしても、安城市、子ども・子育て支援事業計画の中では、平成31年度までの完全実施を明記していますので、もう少し時間をいただきたいと思います。部活動の朝の練習について。意見。中学生の子どもが部活の朝の練習のために、朝6時過ぎのまだ外が真っ暗なうちに自転車で出かけていくので、親として心配です。回答。小中学校の部活動を管轄している市中小学校体育連盟という組織があり、下校は日没30分前までとすると、学校間での申し合わせ事項を定めています。朝の練習については、行っている中学校と行っていない中学校があります。学校ごとに常識の範囲内で対応していますが、あまりにも朝早く出ていく状況であるなら、各学校にご相談いただくとともに、市中小学校体育連盟事務局でも考えていきたいと思います。給食の材料について。意見。給食には市内で作られた農作物がどれくらい使われているか教えてください。回答。給食における地産地消ですが、 本市は農業が非常に盛んな地域ですので、極力地元産の野菜等を購入しています。平成26年度の地元産青果物の購入実績は、全体の 47.5% となっています。まちづくり。住宅市街地の拡大について。意見。三河安城駅周辺の住宅市街地の拡大について、土地区画整理事業を行う予定があるのか、市の方針や体制、方法、地域、時期について教えてください。回答。本市ではこの先35年間は人口が増え続けると予測しています。また、リニア中央新幹線の開通により、名古屋市には人や企業がさらに集中するでしょう。それに伴い、名古屋駅から新幹線で一駅の安城市も、住宅エリアが拡大していくと考えられ、三河安城駅南エリアを新たな市街化区域として整備していきたいと考えています。土地区画整理事業の立ち上げは、現在進めている桜井地区と南明治地区の土地区画整理事業のめどが立ってからということになります。今は住民の皆様のご理解のもと、事業が円滑に進められるよう話し合いをしているところです。新たな市街化区域には、都市計画道路や公園、上下水道等を整備していく考えです。新安城駅周辺整備について、意見。新安城駅周辺の整備について、市の考えを教えてください。回答。平成22年に市が新安城駅東の名鉄本線のアンダーパス、地下道で通過する道路を、県が尾崎町の名鉄本線と国道1号のオーバーパス、高架橋で通過する道路を同時期に開通させました。これにより、新安城駅東方面の交通渋滞が緩和したのではないかと思います。さらに市として何ができるか模索していきますが、駅前の商業ビルが建て替えられる動きがあると聞いていますので、民間の動きとうまく調整できるようであれば、少しでも道路を広げていきたいと思います。安城市の PR について。意見。新幹線三河安城駅には、市街地の地図看板がなく、市役所や本庄寺などの市内の主な施設がどこにあるのかわかりません。市外や県外からの観光客に優しい街づくりと、安城や新見南吉の PR をお願いします。回答。本市には、名鉄新安城駅、JR 三河安城駅、安城駅と拠点的な駅が複数あります。現在、その3駅に、デジタルサイネージという大きなタッチパネルを整備してあり、今年度 JR 安城駅1階に観光案内所を設けました。看板やパンフレット等も整備し、できるだけわかりやすい観光案内を心がけていきます。高齢者。高齢者名簿について。意見。今年から敬老会の高齢者名簿が配布されなくなりましたが、楽しみの一つでもあるので、来年からもう一度作成してほしいです。回答。安城市は振り込め詐欺被害が非常に多く、今年度の愛知県内の振り込め詐欺の総被害額15億円のうち、安城市の被害額が1億5000万円と 10% を占めています。西三河で高齢者名簿を配布している市は安城市以外ありません。振り込め詐欺の被害が飛び抜けて多いのは、このことも一つの原因かと考え、廃止とさせていただきました。インフルエンザ費用について。意見。65歳以上のインフルエンザの予防接種の代金が、 1000円から1500円になると聞きました。高齢者にとって500円アップは負担が大きいです。近隣市は1000円が多いところを、なぜ安城市は1500円にしたのか教えてください。回答。今年のワクチンは4種類のインフルエンザウイルスに対応できるようになったため、ワクチンの価格自体が値上がりしています。接種者がどれだけ負担するのかについては、県内各市で対応が分かれます。本市では、接種者には3割まではご負担いただきたいという考えで、ワクチン代の約3割に相当する1500円を本人負担としています。今後、ワクチンの価格がさらに上がるようなことがあっても、3割を超える負担をお願いするつもりはありません。接種費用が高くなったからと受けるのをやめようとせず、ぜひ例年通り受けていただければと思います。防災、避難所の備蓄状況等について。意見、災害で断水した場合でも給水できる応急給水栓について、いざ使用するとなると、県道の真ん中の蓋を開け、道具を使って水を運ぶと聞いており、平時に訓練ができません。震災時に対応できるのか心配です。また、怪我人の手当に必要な包帯や消毒液などの公民館や学校への配備をお願いします。回答。応急給水栓については、災害時は交通規制をして、給水優先で使えるようにします。給水栓の開閉は市が対応しますので、町内会にはご負担をかけません。救護資材については、現在5箇所ある救護所に集約させるという考えを持っています。今後、避難所にも初期の怪我に対応できるような資材の備蓄ができるかどうか検討します。防災マップについて、意見、町内会で井戸が使える家、発電機を持っている家、リフトを持っている家、家人に看護師のいる家等を記載した防災マップを作りたいのですが、土台になるような地図を提供していただきたいです。また、井戸水の点検に補助は出ますか？回答、防災マップの作成には、自主防災組織に対し、5万円の作成補助を行っています。また、井戸の場所を防災マップに載せるという前提で、5年に1回、1件9500円程度の水質検査の費用も補助しています。市公式ウェブサイトから、市都市計画基本図が入手できますので、防災マップの下図としてご利用ください。消防団について、意見、消防団員のなり手が不足しています。新入団員とその家族には何か特典があるといいと思います。回答、現在市内どこの地域でも団員集めに苦労しているとお聞きします。昨年4月から消防団員にデンパーク無料家族パスポートを配布しています。また、消防団員である身分証明を提示すると、優遇してもらえる店を開拓し、少しでも消防団に入ってよかったと思ってもらえるような仕組みを作っていきます。その他、施設予約について。意見、公園のグラウンドの予約をインターネットでできるようにしてください。回答、現在予約には毎月1回利用希望者に集まっていただき、抽選で決めていただいています。以前からインターネットでの予約ができないかという要望はありました。毎月抽選に出向く不便さを緩和できる方法がないか検討していきます。市長へのご意見お寄せください。本市では市長へのメール、ご意見ボックスにて皆さんのご意見、ご提案をお待ちしております。いただいたご意見は市長が目を通し、 回答します。街角座談会で聞けなかったことなどがありましたら、ぜひお寄せください。市長へのメール。市公式ウェブサイト内、市長へのメールページの専用フォームから送信できます。トップページ右欄の市長のページからアクセスしてください。ご意見ボックス。切手不要で郵送できる用紙です。市役所案内や市政情報コーナー、各地区公民館などで配布しています。公表しています。ご意見とその回答の用紙を市公式ウェブサイトで公表しています。トップページ、市政情報から市民の声の公表ページにアクセスしてください。問い合わせ、秘書課広報校長係、71-2202。